今回は、上腕の方の筋肉を取り上げてみたいと思います。まず最初、上腕二頭筋の筋肉パルスです。上腕二頭筋というのはご存知のように、上腕の前面にある一番大きな、中関節の屈筋とか肩関節の屈曲に関わる筋肉ですけども、この筋肉に対する筋肉パルスは、もう周囲の筋との関連というものが触診上で難しいということがありませんので、もうそのまま侵入してということになりますが、ただ、上腕二頭筋というその名の通りに2つ、基部があるというふうなことになりますので、目的に応じてそれぞれ侵入というか、内訳ができるということになります。それで、まず上腕二頭筋の筋肉パルスを行うにあたっての C ですね。患者さんの C なんですけれども、これは仰外であっても、仮に腹臥位でおでこの下に手を入れるような姿勢をとっていたとしても、中関節がある程度屈曲位になっていることが望まれます。例えば仰外で体側、体の横に上腕を伸ばしておいた状態で二頭筋の筋肉パルスを行うとしますと、意外と収縮がはっきりと起こりますので、中関節のその屈曲が起きてしまいます。そうしますと、前腕が持ち上がって落ちて、持ち上がって落ちてっていうふうなことが起きてしまいますので、そういった余分な動きを避けるために、あらかじめ、中関節を屈曲位、仰外でしたらば、例えば、患者さんのお腹のあたりに主部が乗るくらいの形をとるか、もしくは何かタオル等で前腕の下に台を作って、あらかじめ屈曲位を作っておくといいかなと思います。その動くという理由の他に、肩関節が中間位で中関節が伸展になってますと、二頭筋がある程度引っ張られた状態になってますので、侵入するときに余分な響きが出てしまう場合があります。ですので、少し中関節を屈曲させて緩んだ状態がいいかなと思います。それから、今の仰外ですと、その上腕の内側脳になってしまいますので、だいたい針をして、術者の位置関係から見ると、外側から侵入する、あるいは上腕の前面から針を刺すことになると言いますので、そう問題はないんですが、内側の方に上腕動脈、あるいは、正中神経とか尺骨神経の、走行がありますので、その辺のところをある程度注意しなければならないかなと思いますけども、基本的には一度上腕の内側に手を入れて、内側上腕二頭筋孔のところで動脈の拍動している位置を、確認しておく程度で大丈夫だと思います。正中神経も尺骨神経もその上腕動脈とほぼ同じところを走行しておりますので、よほどその近くに侵入をするということがなければ、二頭筋の筋パルスとしては問題ないと思います。それで、まず上腕二頭筋、全体を動かそうかなというふうな場合ですけども、この時にはあまり複雑に考えずに、上腕二頭筋の筋腹の一番太いところですね、ある程度屈曲にして触診で触って、たくさん筋肉があるところに外側から1本侵入します。それともう一つは、ちょっとやりづらいですけども、内側、体幹に近い方から1本侵入して、向かい合うような、針が2本の針が向かい合うような形で侵入をしますと、ほぼ上腕二頭筋、長頭も短頭も全部収縮させることができます。それから、もし単独でということになりますけども、この時には一応長頭と短頭を触り分けておくという必要があるんですけども、中関節をですね、45度ぐらいの角度に屈曲した状態で軽く抵抗をかけておきます。等尺性の収縮を軽くさせた状態で、二頭筋の前面の中央あたりをイメージしながら探っていきますと、そこに溝が出てきます。最初は柔らかい状態で触診をして、発達が良い人だとその段階で全て分かると思いますけども、なかなかつかみどこない場合には、45度ぐらいで抵抗をかけて、そうしますと真ん中辺ですね、上腕二頭筋の筋腹の中央よりあたりから、その中枢、肩関節の方に向けて溝がはっきりと分かれていきます。で、このように はっきりと分かりましたらば、もう、長頭の場合には外側の部分の割れ目の方、割れ目から外側のところに針を進入すればいいですし、それから短頭の場合にはその裂隙割れ目の部分よりも内側の方に進入をしていただければ、それぞれ動かすことができます。で、経験的に二頭筋の筋パルスをする時の、まあ、ちょっとした注意なんですけれども、筋腹が大きくて、それでなおかつ通電するとよく動きますので、針の進入する角度を十分にこう注意しないといけないと思います。筋パルスでずっと話をしてますけれども、なるべく筋繊維の走行に対して直角に進入する、斜視にならないようにですね、上腕二頭筋の場合には上腕と平行な方向に筋繊維走ってますので、上腕そのものと直角に交わるような方向で、進入がしてあれば、仮に針がベッド面と平行になっていても、あるいはベッド面に対して直角になっていても大丈夫です。それがこう針先が肩関節の方を向いてしまっているとか、あるいは中関節の方を向いてしまっているような斜視になっちゃいますと、収縮するときに余分なこう響きを作ってしまう場合がありますので、比較的簡単にできる筋パルスですけども、針の進入角度、これは十分に注意していただきたいと思います。それからともう一つですね、上腕三頭筋の方なんですけども、上腕三頭筋は先ほどの二頭筋の反対側、上腕の後側に位置している筋肉になりますね。で、これも上腕二頭筋と同じように、周囲にその鑑別すべき筋肉というものがありませんので、簡単にできるかと思います。それで、C についてなんですけども、今度は二頭筋をやるときのように中関節を屈曲した状態になってしまいますと、三頭筋が引っ張られます。で、当然引っ張られると針進入するときに余分な響きが出たりとか、あるいはその収縮の確認がちょっとしづらくなったりとかっていうふうなことが出てきますので、もし単独の治療であれば、行外ですね、これで前を伸ばした状態、もしくは側外で肩関節を若干屈曲の方向ですね、そちらを持っていって、何か体の前でこう胸当て枕なりをちょっと抱くような形を取っていただいておくと楽かなと思います。その時もあまり中関節をしっかり屈曲して抱くような形を取りますと、また三頭筋引っ張られてしまいますので、その辺のところは適宜触診をしながら、あまり突っ張ってない状況を作っておけばいいかなと思います。それで上腕三頭筋の場合には三頭というくらいですから3つになってるんですけども、これはちょっとなかなか3つそれぞれ流し分けるというのが難しくなります。ただ長頭の分だけはずっと最後まで触診が可能になりますので、これだけは診療することできますけども、結局大体全部動きます。で、上腕の拘束で、あんまで把握充熱をするような形で三頭筋を一度しっかりとこう把握をして掴んでみて、三頭筋がどこにあるかですね。で、もし理想を言うならば、僧帽筋でお話ししましたのは、そのつまんで進入するというつまみ押しでをするとやりやすいかなと思います。行外、それから行外の場合はちょっとつまんどしでをするのは難しいんですけども、側外等で行うとしますと、三頭筋の場合には側外で言いますと上腕内側の少し垂れていくような感じになりますし、それから特に女性の方で少しお年を召した方になってきますと、その上腕拘束は脂肪がつきやすくなっているところでして、その分で余計垂れ下がってしまうことになりますので、普通に押し出を作って針を刺入しようとしてもなかなかきれいに針が入らないことがありますので、例えば上腕の拘束から手を入れて上腕内側まで中指から小指ぐらいを入れて、それで三頭筋を少し下から支えるような形を作りまして、それで、あとは母指と実指で挟むようにして、その押しで作ったところに針を刺入すると、こうするとまず確実に刺入はできます。で、ただ上腕三頭筋に刺入するときですね、行外でも側外でもなんですが、 肝心な注意事項がありまして、これは上腕の高速のところに頭骨神経が走っています。で、上腕二頭筋のようにその確実にこう内側の二頭筋孔というふうな筋の走行とは別のところに存在しているのではなくて、三頭筋の深部のところに頭骨神経がこう走行しておりますので、場合によってその上腕骨に当たるくらいまで深く刺してしまいますと、まあ確率は低いかもしれませんが頭骨神経を刺激してしまう場合があります。まあこれは予期しないことで患者さんもびっくりしてしまうことがありますので、そこのところは十分注意しなきゃいけないと。いや、そうしますと、じゃあ、頭骨神経のその走行を一応どうやって確認しておこうかなということなんですが、まあこれは頭骨神経パルスで頭骨神経を探すときと同じような要領になるわけですけども、まあ例えばまあ、イメージとしてとりあえず行外の姿勢で位置関係を説明しますと、まず三角筋の停止部を確認します。まあ、これは三角筋働かせてみてもいいですし、触診上でいいですけども、まずまあ上腕骨の外側のところで三角筋の停止部の位置を、まあ、1個目安として見つけておくと。それから、次に上腕の屈筋の、上腕筋というのがあります。でこれも一度確認しておかなきゃいけないんですが、上腕筋というのは、まあ、どこで触れるかといいますと、例えば上腕二頭筋の筋腹が、まあ、ありますと、あるとします。柔らかくなっています。で、中関節に近い方で、中関節の前面あたり、この辺を、まあ、触診の出発点とします。でそこから二頭筋を軽く、まあ、力入れてもらいます。まあ、ただ肘の屈筋なんで上腕筋も一緒に硬くなっちゃいますけども、二頭筋軽く力入れていただいて、そのあたりからその上腕に対して直角の方向指を動かしていきますと、二頭筋の筋腹のさらに外側寄りのところに特に力入れてなくても非常にこう硬いものがあります。でまあ、弾いてみるとキョロキョロとよく動くものがありまして、まあ、例えば僕の体ですと大体そうですね、親指ぐらいの太さの硬い繊維があります。でこれが肘の方から上腕の中央外側ぐらいまでのところをずっとたどってこれます。でこれが上腕筋なんですけども、この上腕筋の、まあ、最後キョロキョロが触れなくなるあたりと、それから三角筋の停止部のあたり、これだいたい近い場所になってきますけれども、体表のマーカーとしてまずこの2箇所をとりあえず見つけておきます。でその次に上腕筋の、まあ、一番触りづらくなったあたり、もしくは三頭筋の停止部のあたりのところから、今度は三頭筋の上の方に指を動かしていきます。でこの時にどの方向でその頭骨神経を探していくかということなんですけども、解剖学ではその頭骨神経孔というのがあって、そこをまあ頭骨神経が通っているというふうなことになっていまして、イメージとしては上腕骨とその同じ方向ですね、平行な方向に走っているようなイメージがあるかと思うんですが、実際に触診をしてみますと、その触診で指を動かす方向っていうのは上腕骨と平行な方向に動かした方が分かりやすい。で平行な方向に動かした方が分かりやすいということは、その頭骨神経は今お話していますその三角筋の停止部とか、上腕筋の、まあ、起始部、一番触りづらくなっているあたりの部分では、上腕と、まあ、直角というところまではいきませんけれども、平行ではないというふうなことになります。で上腕と平行に走っているというイメージで上腕骨に対して直角に指を動かしてしまいますと、頭骨神経を触診することはできませんので、必ず上腕と平行の方向に、まあ、その触診で使う指、母指でも自指でも結構ですけども動かしていってみます。そうしますと、その、まあ、よほどこう大型の患者さんとか脂肪がたくさんついている人でない限りは、三頭筋緩んだ状態で寝入りに触診してみますと、ある部分にですね、その、まあ、ストローぐらいの太さの硬いものが触れてきます。でこれは点ではありませんで、まあ、神経でずっとつながったものになりますので、その一点でこれかなと思ったら、イメージとしては上腕の、甲上方からか内方ぐらいの斜めの イメージの走行になりますね。それと同じような方向にその線維があるかどうか、それをまあ辿ってみればいいと。あともう一つは、あの患者さんに伺ってそのこれかなと思う線維をですね弾いてみる。で大体の人はその線維のところにまあ圧痛、その周囲とは全く別な圧痛が存在したりとか、あるいは弾くことによって前腕の外側あるいは主部のあたり、まあ軽いこうピリピリ感みたいなですね、そういうものが、そういう感覚があの生じる場合がありますので、一応まあそうやって頭骨神経の位置っていうのをまず把握しておく必要があるかと思います。まあ、あの把握しなくても大体今お話ししたようなイメージのところで刺入をしないようにするか、もしくはその三頭筋をしっかりとこうつまみ出して刺入をすれば、頭骨神経骨髄の方にあの、まあ、張り付いているか深いところを走行してますんで、三頭筋をつまみ上げた時には頭骨神経一緒にはつまみ上げられてきませんから、まあ、頭骨神経に刺入をしてしまうというふうなあのことは起きないことになります。そこだけはあの十分注意をしていただければと思います。で、それからもう一点参考までなんですけども、あの、まあ、症状に応じて治療はしていくことになりますが、あの三頭筋でその圧痛とかがよく出やすい場所っていうのが、そのまあ、肩関節に近い方ですね。で三角筋の下の方に入り込んでいって、まあ、これまでお話ししましたけども、極下筋とか楕円筋、小円筋、広背筋などと交差をして肩関節についてきますが、そういったあの肩関節に近いところの部分で圧が出てくることがよくあります。ですのでそこのところを発揮させるときには、あのやはり抵抗運動をかけて、まあ、まず三角筋の抵抗運動、肩外転で三角筋のへりを一度学習というか覚えて、でその次に三角筋のさらに、まあ、下というか後ろですね、上腕の後側の方でちょっと肘伸展に抵抗をかけながら触っていますと、三頭筋の長短がよく出てきます。でその部分のところ圧痛があれば、ね、対象になりますが、ただ大まかにその肩関節の近くのところをつまんでしまいますと、三角筋の圧痛であったりとか、あるいは肩関節の回線筋群だったりとかする場合がありますので、三頭筋念入りに触診をして、圧痛なりを確認して刺入していただければいいかと思います。